長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話。この番組は長野市薬剤師会がお送りします。今日は在宅療養とお薬について、長野市薬剤師会常務理事の竹内恵子さんにお話を伺いします。竹内さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、なぜこのテーマを選んだのでしょうか。
はい、2022年長野県人口に占める65歳以上の高齢者の割合が 32.8% で過去最高を記録したと報告されました。高齢者や介護が必要となっても、慣れ親しんだ地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、地域が一体となり医療や介護、福祉などの支援サービスを提供する仕組み作りを始めています。薬剤師も地域のチームとして在宅療養の患者様を支え、お薬に関する問題の解決に参加するニーズが増えてきているからです。
薬剤師の在宅患者訪問薬剤管理というのがあるということですけれども、これはどういったシステムなんですか。
はい、通院が困難な方に医師の処方箋に基づき調剤した薬をご自宅に持参して、お薬の飲み方や使用法、効果、保管方法など分かりやすくご説明します。また緊急の場合のお薬も用意しお届けします。薬剤師がご自宅へ伺うことで、患者様と直接関わり、生活の中でのお薬の効果や副作用を確認することができます。お薬に関して疑問に思うこと、不安に思うことなど、きめ細かくご相談を受けます。医療・介護チームの一員として薬剤師も患者様をサポートします。
はい、どういった相談が多いんでしょうか。
はい、薬の種類が多くて管理ができないとか、飲み込む力が弱く錠剤やカプセルが飲めないとか、また飲み忘れるや薬を飲むと眠ってばかりいるなど、さまざまなご相談があります。
ではこういったご相談、具体的にどういうふうに解決するんでしょうか。
はい、例えばお薬の管理や飲み忘れについては、一本化してお薬カレンダーやお薬箱に飲む薬と時間が確認できるようにセットします。飲みづらい場合は粉薬や液剤への変更を医師に提案したり、錠剤を潰したり溶かしたりするなど工夫を行います。お薬の数の調節なども提案します。また残薬など医師に報告をして整理をすることもできます。いつでも患者様の状態に合わせて最善の方法を一緒に考えます。
多くの病院や医院にかかっている場合は、お薬がわからなくなってしまうということもありますよね。
そうなんです。お薬が多いと患者様も大変だと思います。はい、そんな時薬剤師が伺ってお薬手帳などで確認し、同じ薬は出ていないか、飲み合わせは大丈夫かといったことを分かりやすくご説明します。また高齢になると多くの医療機関から薬剤を併用するケースが増えて、ポリファーマシーが起こりやすくなると言われています。ポリファーマシーとは、複数の過剰な薬が処方されることによって患者様に不利益が生じる状況のことです。例えば飲み合わせによる副作用の発生や飲み間違い、飲み忘れなど、患者様の健康維持に関わるさまざまな問題を指します。医療費にも大きく関係します。
そうですよね。副作用なども防げますか。
はい、訪問前に飲み合わせなどを確認します。そして訪問したときは、お食事はいつも通りおいしく召し上がれているか、お通じの調子や夜は眠れているかどうか、失神が出ていないか、お薬による体調の変化などをお聞きします。必要があれば血圧測定なども行い、そこで副作用と疑われる症状があった場合は、すぐに関わっている他職種で相談し、患者様に適した対処をいたします。また副作用についての観察だけではありません。お薬が期待した効果を発揮しているかといった 評価をするのも薬剤師の仕事の一つです。
在宅患者訪問というのはどういった方が対象になるんでしょうか。
これは通院困難な方で医師が治療上必要であると認めた方が対象になります。例えば一人暮らしの高齢の方やご夫婦でも老老介護で薬局までおいでいただくことが困難な方、認知の方などです。また障害があってお薬を取りに来られない方や在宅で療養しているお子さんのお薬の管理も訪問してお手伝いする場合があります。今日は都合があって薬局に行けないから薬を届けてほしいといったご利用はできませんのでご注意ください。
そういう人は取りに行けるはずですからね。さあ、訪問してほしい場合はどうしたらよいでしょうか。
はい、かかりつけ医に相談したりケアマネージャーや訪問看護師、地域包括支援センターにご相談されるのも良いと思います。もちろんかかりつけ薬局への直接のご相談も大歓迎です。お薬の管理でお困りの方はぜひ薬局にご相談ください。
はい、ではこれ費用や手続きの方はどういうふうになってるんでしょうか。
個人のお宅か複数名以上入居している施設かによって費用が異なります。介護保険をお持ちの1割負担の方はおおむね1回517円で月に4回まで訪問が可能です。医療保険では1回650円です。薬の管理が整うまでの期間でご利用いただくこともできます。
なるほど。で、在宅患者訪問ということで特に気をつけていることなんていうのはあるんですか。
一番は患者さんが望む生活に向けてご本人がおっしゃる言葉に耳を傾け共感し、お薬を通して今困っていることを改善できるように考えています。
はい、
また体調の変化に気がつくことも重要ですので、ここ数日の明らかな変化がある場合には迷わずチームで連携を取っていきます。もう一つ大切なことはご本人を支えているご家族の方がお疲れになっていないかという配慮も心がけています。
さあ、この在宅療養が増えていく時代に向けて薬剤師さんの仕事というのはどのように広がっていくんでしょうか。
はい、75歳以上の後期高齢者が2025年にはピークになると言われています。医療や介護のニーズがより一層増大することが予想されています。薬剤師の在宅患者訪問薬剤管理指導というシステムをご存知だった方も、初めて知ったという方も、お薬のことでお困りの方が周りにいらっしゃるようでしたら、お気軽にご相談ください。
はい、今日は在宅療養とお薬について、長野市薬剤師会常務理事の竹内恵子さんにお話をお伺いしました。竹内さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
長野市薬剤師会だより、知っておきたい薬の話、来月もお聞きください。